熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田治さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、この番組でも何回かというか、もう毎回お伝えしておりますけれども、はい、超ええさんが入居者さんに行っているサービスの中に年末チャポン宝くじというのがあります。当選総額が700万円、今年はセブ島旅行かキンゴットが毎月1名様に当たるという本当に太っ腹なキャンペーンを行っているわけなんですけれども、はい、これ結構毎回応募すごいですね。
そうやね、応募はだいたい4000名は来るね。だから今年まあ5000円いったらいいなと思ってんだけどね。
むしろ資格があって応募されない方いるんですかぐらいの感じですね。
まあ別にそんな当たらんでもええわっていう人もいんのちゃうかな。だから結構まあ終わり頃ってバーッと増えてきますけどね、
うん、年々ね増えていって、うん、今も3000を超えている数の応募があるということなんですけれども、うん、
だからまああと2ヶ月ね、あ、そうなんだ、1ヶ月ちょっとぐらいね、それぐらいの感じやね。
はい、まあ、一般的にはオータムジャンボ宝くじですとか、まあ、これからは年末ジャンボいろいろありますけれども、はい、塾長って宝くじとか自分で購入されたりします？
いや、今まで過去に買ったのは1回だけやね。あら、買わへんね。あれ当たらへんと思ってるから。
へ、
別に当たってほしくないし。
あ、いらないし。特に
いらないし。でうちのね、家内とかね、周りはね、団体で交代とかやっとくけど、ね、今までものすごい当たったよね。聞いたことないわ。
むしろその1回は何で買ったんですか？
いや、まあ暇やったし、な、1枚ぐらい買おうか思って買うただけで、その紙も確認もしてんし、ほってしもたけどね。
そういうのがね、結構当たってたりするんですよ。
僕は別に当たったでそれはいいと思うんだけども、うん、まあそんなになんか期待するのも嫌やん。
期待しちゃう。
いやいや、だからね、他力本願やないやん、うん、僕は。
あ、なるほど、ね、
自力本願ね。自分で何かをやり抜くっていう性格やから、人に当ててもうたんとかなんかあんま嬉しないね。
私はもう毎回何億円当たったらどうしようって考えながら買いますけど、
ね、当たる人は何回も当たる、ね、
そうなの。そう、私ね、実は取材に行ったことあるの。宝くじの高額当選した人を取材したことあるんですけど、当たる人は結構高額が何回も当たるんですよ。
僕の知り合いと昔ね、僕松下電器行った時に、うん、なんか500万2回ぐらい当たった。それで家帰ったわ。
なんかね、佐賀県かなんだったかどこだったか忘れたんですけど、その宝くじがよく当たるっていう神社がありまして、そこで参拝された方は結構本当に高額当選されてる方がいるという。
そして行ってきたらええやん。
いや、行ったの。
行った、
取材で行ったから、うん、そしたらその年のその時の、宝くじに10万円当たった。
ほなもう一回行ったらよかった。次もう100万円
当たった。住んだ方がいいかなみたいな。
交通費がタコついてとか言うて。
塾長はあんまりそうやらないんですね。
全然興味ない。まあ当たった人はええのちゃう。
当たりたいけどな。
その足りきほうがあかんで、やっぱり自分で何かを成し得ていくのが楽しいね。
あ、なるほどね、うん、まあでもね、長英さんの年末チャポン宝くじの方は抽選会は12月4日ということで、はい、これはもう期待してる方たくさんいらっしゃいますから。
そうやね、まあ、ちょっとだけですけどね、うん、まあ、入居してる皆さん方に多少ですね、なかなかおもろいやんけと思ってもらえたらそれでいいだけで、
まあね、年末の物入りの時期に10万円が30本、3万円が50本、1万円が250本の可能性がありますので、はいはい、資格のある方で登録されていない方はお早めに、はい、チャレンジしてください。
早く出してください。
さあ、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしております。塾長にズバリ解決していただきます。ファックスの方は075-431-2300、 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto、 ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超ええの提供でお送りします。
お部屋探し Cause what your way。
これ引っ越しのご挨拶に。
あらどうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探し What your way。
月月
金大陸
超栄やん。
さて塾長は株式会社長栄の社長という顔の他にもさまざまな業界団体にもいろいろと活躍貢献されているということなんですが、はい、今回はその長栄の発展ではなく賃貸マンション管理業界の発展についてもお話をお伺いしたいなと思っております、はいはいはい、さあまずはですね、社長はこの長栄という会社の他にどんな顔を持ち、
業界ではですね、財団法人の日本賃貸住宅管理協会の今理事の副会長をしてるんですね、
う
ん、まあ、別に僕あんまり役好きじゃないんで。
でも結構いろんなことやってらっしゃいますよね。
いやいや、そないに持たない、頼まれても断るんですよ、うん、もうあんまりこう役持ってね、うん、もう出ていくのが邪魔くさいから、うん、だからもう基本的には役はあんまり持たないっていうのが僕の主義なんですけどね、
はい、
まあ、他に実はうち社会福祉法人洛南福祉会っていうね、社会福祉法人を持って、僕、まあ、うちの親父が初代の理事長で、僕は2代目になってるんですけどね、まあ、あれ何人ぐらい、200名ぐらいね、今入ってますね、職員がやっぱり150名以降いますので、まあ、それはうちの長男が一生懸命、まあ、やってくれてるんですけど、まあ、それもですね、年に 2、3回ぐらいしか僕顔を出さないですけどね、うん、役に立たへんから、まあ、なんか敬老の日とか挨拶せえって言われて行くんですけどね、うん、まあ、その程度ですよ、はい、
うん、
ま
あ、でもいろんな活動の中でそれが実態どういうことをやっているのかっていうのがなかなか私たちには見えにくい部分があるんですけれども、はいはい、その一番最初におっしゃっていた副会長、副理事さんですか、はいはい、のお仕事だと例えばどういうふうな役割になるんですか。い
や、それはね、もうこれもボランティアでですね、財団法人で公益財団法人なんで、まあ、そこの、まあ、業界の、ね、団体ですね、うん、ただし業界っていうのはですね、うんうん、相反なんか競合業者の集まりなんです、
うんうんうん、
みんな業界というのは、はい、みんなこう切磋琢磨してる、うん、まあ、そういった中でやっぱりみんなで問題点が起きた時に、まあ、いろんなところ接触したりとか、うんうん、こういうことやっていこうという世界なんですけど、まあ、特にですね、当協会はですね、国土交通省管轄の公益法人なんですね、うん、
はい、
だから、まあ、住宅に関することなんで、うん、住宅と不動産関係なんで、うん、まあ、そういったところで将来にわたってですね、こういうふうにしてくださいとかね、講演してもらえませんとかいう話がやっぱり出てますね、うん、まあ、この間も国土交通省行ってきましてですね、その民泊の問題ですね、
民泊、民泊、民泊ね、
ホテルへ泊まれない人が普通の空き家対策が今非常にですね問題になってて、
はい、
まあ、そういったところを改装して外国の方に泊まっていただこうとか、
うん、
まあ、そういうですね、結構旅館業法の場合はどっちかというと厚生労働省管轄なんですよ。だけど厚生労働旅館業法に入ってくるとなかなかですね、うん、その民泊問題が前進まないから、
はい、
まあ、国土交通省でヒアリングがあっただけでまだどうなるか分かりませんけど、うん、うちもですね一部そういったことに絡んで、うん、ちょっと、まあ、世界からですね、やっぱり多くの人が来て、うん、せっかく泊まるとこないっていうのはこんな不細工な話ないんで
ね、
ホテルなんかすぐ建つじゃない、
うんうん、
我々の空いてる部屋を、うん、まあ、少し活用してですね泊まっていただくということをやるのはやっぱり国益でもあるし、ね、うん、まあ、京都にも僕はプラスになるというふうに思ってですね、まあ、そういうことは推進したらええなと気持ちの中で思ってるんですけど、まあ、法律があるんで、なかなか思うようにはいかないですけどね、まあ、将来はそれは変わっていくと、大体日本の法律っていうのはやっぱり後からついてくるんです。民間が先行して、大体そういうものなんで、
うん、
だけどやっぱり法治国家の日本っていうのはやっぱそういうことはきちっと守っていかないと、これはダメなんでね、
うん、
まあ、徐々にですね変わっていってると、そういったことを業界の中で、まあ、ヒアリングがあったら今現状こうですよという説明をしたりとかね、
うん、
役人の方はですねやっぱり今の現在を知りたいんですね、うんうんうん、どうなってるか、
はい、
彼らはやっぱりそのまあ、交通省のビルの中でですねいろんな情報を聞きながらやってるんですけど、我々はやってる生の声をそこで言うたりとか、まあ、そういうことをしたりとかですね、あと、まあ、賃貸管理業っていうのは実際言うて登録だけはあるけども、もう国家資格でも何でもないんですね、だから あの不動産経営管理士という今登録をやってますけど、これをあの国家資格にしてほしいとかね、うんうんうん、そういうなんか許可認可をしないとね、無法自体の管理業界なんで、それをやっぱり直していくっていう、そういったことをまあ説明したりとか、まあ業界が全体として問題を抱えている分を、まあその管轄省庁に対してですね、やっぱりこう意見を言うと、そういうことをしているんですけど、
まあ、その長栄さんという会社の中でもいろいろなこう前進的なこう取り組みされているじゃないですか、はいはい、最近すごくいろんな業界問わず視察に来られているという話もちょっとお伺いしてるんですけれども、
あのね、実は管理業っていうてですね、日本全国にですね考えてみると、京都市内だけで15箇所管理センターあるんですね。そんなところはね、日本全国探してもはっきり言ってないんですよ。でどうしてもですね、この間も来てたんですけども、その業界の人が来てましたけど、どうしても不動産業の延長上でみんな見てるんですね、でうちの会社っていうのは何や言うたら、不動産業やなしに管理専門にする会社から、まあ一部不動産が必要なんで宅建の免許を持ってますけども、その基本的な叩き台が全然違うんで、来られた方はですね、って言うんですね。だけどそういうことでしょと、要は管理業っていうのは、まあ、不動産業ではなしに、我々は入居されている方、でまた家主さんにサービスを提供するサービス業の一部ではないですかっていうことを言うんですね、だからそういうふうにやっぱり物の基礎の考え方をやっぱり変えてほしいということを、まあ、来られた方に説明するんですけどね、まあ、あというね、
なるほどね、
まあ、多少、まあ、そうなんかなと思いながら帰っていただくんです、まあ連続してですね、何か所か全国から来ますから、
あの他の例えば業界とかとこうつながりであったり、お互い刺激し合ったり連携したりなんていうのもあるんですか、実際は。
まあ、あまりまあないですけど、まあ、今回 その東北の震災の時なんかね、まあ、結局空き部屋を優先してですね、例えばその仮設住宅を建てようとお金と時間かかるでしょ、はい、現在空いてるところを使ってくださいと、で、まあまあ仮設住宅お金かけんのやったら、家賃払ってあげた方がいいでしょうと、まあ、そんなんもですね、日本全国やっぱりこう提携しながらやってる、あれはまあ非常にいいなというふうに思いますけどね、なんか審査を受けた時にね、
まあ、さ今後の話になってくるんですけれども、はい、まあ、賃貸業界そしてマンション管理業界はどんなふうになっていくと思いますか。
まあ、不動産関係で今はまあ仲介業者さんがたくさんあると思うんですけどね、僕はまあ管理業者さんと仲介業者さんをちゃんと区分けしてですね、管理は管理一生懸命やってくださいと、仲介業者さんは部屋付けをやると、それは何や言うたら、やっぱり少子高齢化でお客さんも減ってると、で管理業の人が仲介業やる必要ないですよ、彼は専門職に、ということは、その今ああいう宅建免許を取ろうと思ったら、宅建の主任士ですかね、それがやっぱり資格必要なんで、国家資格で、だからその中に僕は項目を分けなさいと、例えば売買専門の主任士かなんか、賃貸住宅専門の主任士かなんかと、どういうことは何でもかんでもやってる人に細かいことを説明はやっぱり悪いんですね、最初はやっぱりきちっと説明を置いて、重要事項説明をしてやる人でないと、あとトラブルが多いんですよ、だからそういった意味ではね、車でも大型、中型、小型とバイクとかあるでしょ、あれと同じように分けて、賃貸住宅専門のね、そういう資格を持った人が事業事故を説明するというふうに、僕はしたらますますトラブルが減っていくかなというふうに思うんです。
まあ、少子高齢化の今お話ありましたけれども、まあ、これからは本当にその高齢者という枠組みの人が増えてくる時代になってくると思うんですけれども、はい、まあ、賃貸業界としてこれからどんなふうにそこを捉えていくつもりですか。
やっぱりこう受ける以上はね、受け皿としてきちっとした対応できるような体制を作らなあかんと、で、まあ、うちは、まあ、その海外から勉強に来られて、勉強してる間、うちの賃貸マンションに入れてからやっぱ500万円ぐらいやりますね。だから外国 その、まあ、中国の方とか台湾の方とかね、そういった外国語をしゃべる人を5名ぐらいスタッフいるんですけど、そういった人が対応したりとか、で高齢者の場合はですね、やっぱり高齢者入れる以上はそれなりの知識がなかったということで、はい、今度ですね2人ほど高齢者の研修に行きます。
へ
ー、2人ですね、もう指定してるんで研修を受けてくださいと、でただ単に年老いた方を入れて管理するのはね、やっぱり 健常者どうお年召した方とか違うんで、それなりの知識も必要やと。で、まあ、徐々にですね、何名かそういう研修を行って、そういう方が入居されたらですね、対応できるような体制を今作ってます。
やっぱりこう時代の先を読んで先回りしてこう体制を整えていくのも大事ってことですね。
まあ、受け皿っていうのはそういうもんでね、ただ単に何でもかんでもやったらええという世界らしいに、彼らにやっぱり安心して住んでいただけるっていうのが我々の基本的なもんやから、そういう知識を持った人をやっぱりうちとしてもやっぱり仕事の中に入ってもらうという、それが大事なんですね。
なんかそこ世界的なお仕事もこう少しずつやりながら、でそういう、 こう地域密着じゃないですけれども、すごくバランス取ってやっている感じがしますけれども、
まああまりね、遠くを見ずに、やっぱり却下症候で足元をきちっと固めてですね、それから将来どうなっていくかっていう、まあ、少子高齢化も確定されてるんで、これからやっぱり海外の人を含めてですね、まあ近畿エリアへ来たら、まあ、長谷さんの管理している物件に入っていただくと非常にいいなとフェイスブックが、ね、やっていただいたら、
ね、
まあ、非常に僕らとしてもありがたい、まあ、それが全てなんですね。
はい、わ、はい、かりました。さあ、この時間は塾長に賃貸マンション管理業界の発展についてお話を伺いしました。さあ、それでは一曲です。
はい、今日はですね、ゴールデンボンバー男心と秋の空どうですこれ
いいね、いいね。はい、それではどうぞ。
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた？
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんか分かんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの超 A マンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは超 A。
月決
賃貸塾
超 A や賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしております。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ、今日ご紹介するお便りはラジオネームマサさんからいただきました。ありがとうございます。今の部屋はこの春引っ越してきたばかりです。日が短くなって子供が塾から帰ってくる頃には駐輪場が暗く危ないなと思います。一応電灯はありますが一箇所だけで頼りないんです。カメラや人感センサーのライトをつけてもらえないかとお願いしたいのですが、この場合はまず誰かに相談するべきなんでしょうか。うちだけが目立たないように他の子供を持っているご家庭にも聞いて合同で声を上げるべきなんでしょうかというお便りです。
いや、それはまずですね、そこをお世話いただいた業者さんに相談するかですね、その物件を管理している管理会社に相談するのが一番いいですね。だからその例えばその費用は誰が出すねんとかね、そういう問題で、あとほな出た後、外すのか外さないのかとか、それも先に取り決めをね、ちゃんとしてた方が後は例えば揉めることがないようにして、まあ、それだけで僕は十分かなと、まあ、別に反対する要素は全くないんでね、子供さんのためなんから、まあ、つけてもらっても僕はいいかなというふうに思いますけど、ね、
賃貸の物件でもそういうふうに住んでる上での不便というのは声を上げてお願いしてもいいものなんですか。
いや、やっぱ団体交渉でね、わーっと来られるっていうのはかえってですね、逆になんやということになるんで、まあ、個人的にですね、思いを言われたら僕はそれで普通の会社であればね、はい、わかりましたっていうことになると思うし、まあ、当社であればですね、まあ、オーナーさんにお願いしてそういうことなんで、まあ、人感センサーぐらいはつけていただけませんかってお願いもするし、私とか持ってるマンションでもうつけてあげてっていう、まあ、安心安全のことを考えたらね、声があればやっぱり、まあ、そんなものすごいお金がかかるわけでもないんで、僕は OK かなというふうに思ってるんです。
はい、わかりました。それでは塾長、はい、今週のツボです。
はい、問題ありません。管理会社が矢野さんに相談してみてください。
はい、ありがとうございます。さて、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.co.jp 京都 ee@kbs.kyoto までお寄せください、お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しは超英、
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超英はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超英。
月決
近代塾
超英や、
お送りしてきました熱血賃貸塾超英案。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。さて、まずは塾長からお知らせです。
はい、まあ、お知らせはないんですけども、ゆえという、はい、うなってこいという、うん、タッチで簡単超英案、タッチで簡単超英案、タッチで簡単超英案というね、もう今日も3回言うたしもうこれでね、よう言うた言うて、井上君が、井上部長がよう言うたと、よし今日よう言うてきたと、まあ、お褒めの言葉をいただけると、
このラジオ実は299回目、
あ、もうそんなのあるんですか、
放送が、ということはかれこれ200回近くはこれをやってるわけですよ。
やってんねん、
タッチで楽ちん超英案って言って、
会社からなんか俺に対してなんか特別功労賞をくれへんかな
もうあの無人検索システムということで、まあ、他方面からね注目されている、
うん、まあ、あの最近ですね、他の業者さんもおいおいとあのつけてるみたいなんで、はい、まだもう少し時間はかかりますけどね、うん、まあ、まだ4箇所しかないからね、うん、もうあのだから、まあ、せめて10箇所ぐらいなってくるとちょっと変わってくかなと、まあ、かすかな期待を抱いてるんです、
はい、まあ、少しずつね、はい、草の根運動で、
はいはい、
草の根、そして年末ジャポン宝くじです。こちらは7月1日から始まって11月30日までが、登録期間となっております。当選総額700万円、10万円が30本、3万円が50本、1万円が250本、そして毎月ペア1組にセブ島旅行か金ゴット1枚が当たるという、まさに太っ腹なキャンペーンを実施中です。もう3000を超える応募があるということですけれども、うん、まあ、毎年毎年にもうちょっと最後多くなります、
ね、
ま
あ、4000円はいきますね、
毎年。毎月この旅行か金ゴットプレゼントが行われているということで、うんうん、今のところ旅行よりも金の方が多いという、みんな現実的ですね。
いや、旅行行くとやっぱ小遣い好きやったらいいけどね小遣いないからそういうで、そんな、まあ、あの招待なんでそんな豪華な旅行ではないと僕は思うんだけども
まあでもね、金は
ね、金は置いといたらね価値あるんでいいかなというふうに思いますけどね、
はい、はい、登録がお済みでない方はお早めにお願いいたします、
はい、
さあ、そして e ガレージも募集しております、はい、2万5000円で看板をご購入いただきまして、お持ちの駐車場に設置してください、緑でちょっとおしゃれな看板、
なんか全然力入ってへんな、
うん、そんなことないです
心込め
て言ってますよ、
心込めてない、ただもうただ言うてるという、私はこのおかげで別に関係ないしっていう、なんかもう
そんなこと
心からね、僕のようにちょっぽん宝くじとかね、もうそういうなんか立ちで簡単超ええやんとか、
塾長の超ええやん楽ちんよりはちゃんとやってるつもり
もないです。いいガレージでもうこれね、もう千万単位でお金いってるの作んのに、
え、私の責任、
そうや、全然引かへん、伸びていかへ んのはもうそれだけの話、真剣にやってくれへんから。
本当ですか、これでもね本当いいシステムだと思います。
あ、まあ、写真をね、うん、イーガレージのホームページとか写真載せようか。
やめてください、
なんで子供と2人
それで逆に登録数減ってきますからやめときましょう。
いや、そんなことないわ。いやいや、なんか謙遜なさって、
父ちゃんとベル君がいいと思いますよ本当にもう
そうかな
駐車場ってね探すのすごく大変で、
そうですよ、駐車場の、ね、ホームページではっきり言ってね、そういうのはないんですね。
そうなんですよね。
だから あくまでも看板だけの問題だからね、あとはずっと無料ですから、うちで打ち込みも全部しますので、はい、まあ、そういう管理されてる業者さんもね、やっていただいたら僕はいいと思う、はい、
あ、なるほどね、
はい、別に個人から言うてきなんでも、業者さん、ほんなうち10枚いこか言うて、で、矢野さんこれ払ったらどうですか言ってたら、今度はもう兵庫県でチロチロ始まりますから、
あ、なるほど、じゃあちょ少しずつ広がってはいるんですね、
うん、まあ、うちへですね、ベンチマークで、来るんですけどね、なんかせっかく来ねえからこっちから行くの邪魔くさいし、来てもらった時先生言うて
なんかもう
せこい話をやってるんですよ
まあでも本当に駐車場管理をされていて、空き駐車場をなくしたいという方などいらっしゃいましたら、ぜひこのシステムをね、
まあ、それもね、いいんだけどね、例えばその車屋さんが車購入するお客さんのね、やっぱ駐車場探される時楽なんですよ。
あ、なるほどね、
で必ずガレージもやりますからね、だからかえって車屋さんにもプラスなのかなと思ってる、
本当に最初の看板購入費だけで、その後登録費であったり管理費一切かかりませんので、
ゼロ、
はい、活用していただけたらと思います、
はい、お願いします。
これぐらいでよろしいでしょうか。
いやー、そう、増えへんだら何言うてもあかんわな増えたらやっぱり
厳しい、
しょうもない話でも増えりゃ、いや結果論です。
なるほどね、ビジネスですねさあ、そして長英さんにやってほしい企画も同時に募集しております。こんな企画、あんなサービスやってほしいなどありましたら、こちらもファックスでぜひお寄せください。お待ちしております。さあ、この番組では皆さんからのお便りお待ちしております。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお願いいたします。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せくださいね。さあ、そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の超ええの提供でお送りしました。